はい、こんにちは。実は今日は第2弾なんですよ。もう一つは遺言ドットみんなでアップしました。7月28日、はい、またですね、死に方改革研究者および旅のデザイナー有限会社 YEY の和田でございます。また新しいネタをちょっと見つけてしまいましたので、ご紹介したいと思います。実はね、まあ皆さんご存知だと思うけど、死というものと税金というものは絶対敵です。この世に住んでる、生まれてきたら。まあね、そこの税金というのが何かというものと、まあ、税金なんか誰も払いたくないというのはあるんですけれど、特に日本なんかもう税金だらけですからね。ただそこでね、死というものを考えたらどうなのかということで、実はアメリカでですね、面白いことが発覚したんですよ。あの BOA、 バンクオフアメリカね、 BOFA ってやつね、まあ日本で言えばあの BOJ、 バンクオフジャパン、まあそんな同じところでところですよね。アメリカの、 あの銀行、アメリカ銀行ですね。ここがですね、ここの幹部の人が死というものと、まあ絶対的だよねということで、ここでこの世界に、投資するのが一番いいんだよと言い出したんですよ。そうしたら多くの人たちが反対したんですよね。それはまあなぜそういうことを言ったかというと、死というのは絶対的であるということと、もう一つは、まあそこにつけ込むのが良くないというふうに多くの投資家が言ったんですよ。なぜならば人間的ではない、人道的ではないって言ったらおかしいんですけれど、それはなんだよって、投資でみんなそうだろうって言いたくなってしまったのもありますが、実はその中で、マーケットがシュリンク、小さくなってきてるよっていうことなんですよ、アメリカでも。それはね、ちょっとね、面白い数字が出てきたなっていうのが、ちょっとご紹介しますね。いやー、ここね、本当にちょっとどういうものがあったかというと、アメリカの葬儀の金額というのは、まあ、SCI というところ、まあ、SCI というよりもね、NFDA から、平均的を見たものをちょっと紹介しますね。1、基本料金、ベーシックサービスフィーというのが2100ドル。で、その中の2というのが、Transport to Remains to Funeral Homes。つまりこれね、病院からご遺体を、葬祭場に、移送する場合の金額が325ドル。エンバーミング725ドル。まあ、その他に、結晶、まあ、死に化粧というのかな、が250ドル。で、拝見、ご遺体拝見というビューイングって、つまりこれね、お通夜の時のことなんですよ。これが425ドル。Facility and staff to manage funeral ceremony。これ、人件費ですね。これが500ドル。ハース、霊柩車、出棺用の霊柩車、325ドル。サービスカー、つまりこれ他の車ですよね。これが150ドル。まあ、マイクロバスは向こうないんですけど、ちょっとした乗り合いの車ですね。タクシーとか。ベーシックメモリアルプリンティッドパッケージ。あ、これね、160ドルなんですけど、これは、印刷物ですよね。日本で言えば改装令状。ここからがちょっとでかくなります。メタルキャスケット。金属製の棺、2400ドル。うん。ボルト。ボルトというのは棺をまた包む、入れ物です。つまり金庫みたいなもんですね。そこ開けられないようにするという。これがね、1395ドル。まあ、二つ合わせて、まあ、1400ドルとした3800ドル。約40万円ぐらいかかるわけですよ。まあ、ここのトータルが、今合わせると8755ドルということになってます。約9000ドルですよね。そうなると、9000ドルというと、まあ、105円の計算で、今の8755という数字だと、約90万円ですよ。うん。アメリカで葬儀をする場合は、約90万円かかるということなんです。これ平均です。まあ、日本の平均より安いって言ってしまうのかどうかというのはわかりませんけど、これね、またもう一つね、違うことがあって、 献金っていうのがあるんですよ、教会とかに。教会の献金っていうのは常にやってることなので、それを合わせたらものすごい金額になるんですよ。日本人の場合は普通お寺に行って献金とか、まあお坊さんにお布施を払ってないから、最後の最後でドカってくることがありますけれど、まあ欧米の場合だったら常に日曜日に入れてるわけですよ。それはね、でかいわけですよ。ねえ。まあそんな話で話を進めますと、約3800ドル40万円のこの棺と、棺を包むボルトね。これがなくなってしまったらどうかと。ね、この BOJ がこの、話をしたところで、突然、まあ数週間以内にアメリカの投資家たちがこれ絶対ならねえって言って大騒ぎしたんですよ。なぜならば、先ほど申し上げたように、人の死につけ込むというビジネスではありますけれどっていう話ですよ。まあ、そぎゃみんながそうじゃないんですけれど、まあ、そういうのをたまに見ます。うん、この前も私そんなの見ちゃいましたけどね。あの、友人の、葬儀のところでというのを私に相談来たわけですけれど。まあ、そんなところで、普通の人は自分で葬儀を担当するのが人生で1回か2回。それが受け継がれてないわけですよ。どういうことがどうなったかとかね。で、大体そんなことやって自分の番が来るとみんな忘れてるわけですよ。それがね、痛いよねということで。でもね、この9000ドルの中の、約3800ドル4000、のところですよね。これの中で、葬儀で、もし、日本みたいに 99.999% が仮葬だとしたらどうなるかって。このメタルキャスケット、まず金属製の棺と、ボルト、これをまた包む入れ物、棺を腐食というのか、物から防ぐための、金属製の入れ物、これの4000ドルというのが40万、約40万円の分がなくなって、もろ安い、仮装できる棺になるわけですよ、木製の。ね。そうすると一気に葬儀の単価が下がるわけですよ。逆に今ね、アメリカでもそれほど景気がいいっていうわけじゃないんですよ。で、普通のクリメーションっていうのが、まあ、仮装っていうのが、だいたい650ドルぐらいから始まってるらしいんですよね。それって、その今の金額を見ると約 7% の、割合なんですよ。これはね、こんなことになってしまったら、まあ、大きな葬儀社さんね、SCI さんとか、ね、フォーストン・ローンとか、そういうところが大ダメージ食らうわけですよ。なぜならば、いらなくなるんですから、お墓がいらなくなるし、お墓の永代、まあ日本で言えば永代供養もありますけど、その管理料もなくなるわけですよね。これね、そういうところに、上場企業、日本では5社しかないんですよ。純粋な葬儀社として。あと他もありますよ。例えば、お仏壇を作ってるお手手と手を手を合わせましょうなんてところのね、それはちょっと名前出しませんけれど、ね、そういうところが大手として5社しかないところ、純粋な葬儀屋さんとして、そういうところに入っていくというか、そこの株価が一気に落ちるわけですよ。こういう数字が出てくると。まあ、それで、まあ、私はね、別にそうでも構わないんじゃないかなというのは日本の場合は。なぜならば、葬儀屋っていうのは地場産業なんですよね。で、お父ちゃんお母ちゃんの世界の、マーケットであって、ビジネスであって、だから葬儀社ではなく葬儀屋なんですよ、今までと。ずっと。まあ、うちの親父もそんな感じでしたし、うちの祖父もそんな感じで、まあ、その代々も多分そうだっただろうなと思いながら。ただね、私としてはね、その葬儀屋というレベルがすごく違和感があって、もうちょっとビジネスをきちんとしていこうよね、という。ただ、葬儀社の場合のビジネスというのは、ピンキリであって、大きい葬儀の金額が、で、やるからこそ、小さい、負荷が高い葬儀、つまり原価率が高い葬儀ってあるんですよ。そういうのに補填できるわけですよ、ビジネス全体として。損して得取れというような、葬儀屋さんのビジネスなんですよ、実は。だからこそ大きい葬儀をするということは、すごくしてくださるというのはすごくありがたいことですけれど、世の中が、後退している 経済が落ち込んでいるというふうに言ってますけども、実際落ち込んでいるというのはね、私はね、ここも見せ方だよねと思うんですよ。ただ今消費税だけで景気が良くなっているなんていうアホみたいな話が出てますけれど、それはまた違うだろうなっていうのは、そこで今日紹介したかったのが、そこのあるサイトがあるんですよ。これコネクティングダイレクターズというところが、これね、コネクティングダイレクターズというのはソーシャルメディアを使った葬儀屋さんのための新しい、顧客を探す方法のサイトなんですよ。実は私もそれをずっとやろうとしてて、jfuneral.com っていうのはそれなんですよ。だからこそ、私のページを見ていくと、いろんなところをの葬儀屋さんだろうが、霊柩車さんの廃車さん、霊柩車会社さんだろうが、そういうところの欄があるんですけど、まあそこまで私手が回ってないっていうのは、一人でやってるっていうのもあるので、だからこそこうやって、ポッドキャストを作ったり、ブログを書いたりして、いろいろと、あと、私、学会の役員でもありますから、いろいろとこういう営業を回ってたり、学会の紹介してたりはして、周りを集めてるわけなんですよ。で、地方に商談って言っても、インタビュー行ったり、たまには、去年だったかな？今年？去年？滋賀まで行ってきましたしね、ポーンと。そういうこともやるわけですよ。まあ、世の中、葬儀社が不景気知らずっていうふうによく思われがちですけれど、実際はそうじゃないんですよ。大きい葬儀がなくなって小さくなってきてます。そこでもう一つは、改装者が少なくなってきたわけですから、改装者いないということはね、物が出ないわけですよ。で、ましてお香典お断りなんていう話になってきたら、なおさら皆さん、小さい葬儀になってきているわけで、かといってね、小さな組織という組織があるんですけど、あれはブローカーなんですけれどね、まあそっちへ流れちゃってるっていうのもあって、私の実感みたいに、大きくやってると苦しくなってくんだよね、なんて、まあ、そこをね、私の場合だったらね、葬儀場を違う方向に転換しようかななんて私なら思うんですけれど、まあもう私の会社じゃないから、まっちゃんいいんですけれど、手放したんで、まあそこで今これからどうやっていくかって言ったら、葬儀社に投資していくというのはいいのか悪いのかというと、私はね、危険かなと思うんですよ。まあアメリカも含めてね、なぜならばやはりビジネスが小さくなってきてるから難しいよねと、まあそんな話でした。はい、2本目の、ポッドキャストでしたけど、いかがでございましたでしょうか。まあ、一つはね、遺言とみんなでした。これが、J フィネラの方にアップしようかなと思ってます。よろしくお願いいたします。お相手は、YY の和田でございました。ありがとうございました。